東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、本日2025年9月24日ようやく秋めいてきました。第25回となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近ですね、私大好きな福山雅治さん主演のガリレオシリーズ、これね土曜プレミアムで、ガリレオ映画3作品を一挙公開というのでね、私にとってはですね大変嬉しいニュースで、久しぶりに3作品ね堪能させていただきました。皆さんガリレオ好きですか？はい、突然ガリレオの話ですけど、特にですね容疑者 X の検診、これもうあれですかね、公開から15年ぐらい経ってんのかな。もうねあれですよ、見ました？
見てないです。
あ、そう、すいません、はい、突然ゲストさんまあネタバレになるんでねあれですけどね、堤真一さんと松井幸康子さんとね、絶妙なこうあれでこれでね、で僕はもう、 こう結構擦り切れるほど見たんですけど、久しぶりにそのね見させてもらって見て、あここでまだこういう伏線があったのかというですね、本当に奥深い完了ね、素晴らしい映画だと思いました。はい、そんなね秋の夜長にて今日なんですけども、素敵なゲストさんお招きしてございます。なんかちょっとリアルで会うの久しぶりですね。
そうですね。
はい、自己紹介お願いします。
ピアニストシンガーソングライターの森田龍也と申します。
森田龍也さんお招きして第25回放送をやっていきたいと思います。最後までお楽しみに。この番組はアートリズムミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
第25回マガリズムステーション、ピアニストシンガーソングライターの森田龍也さんお招きしてお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
リアルで会うの久しぶりっていうか、リアルで会うのまだ5回目久しぶりも何もね、
そうです
あれかもしれないですけどだいぶ昔からの知り合いのような感覚に僕はなってるんですけども、
ですね、なんか
僕はそう思ってるだけですかね。
なんとなくわかります。
こちらの東京ネットラジオでもおなじみのね、はい、朗読歌語り手菅野秀之さんの、企画公演、
はい、
で、僕がギタリストで龍也さんが、ピアニスト、
はい、
で菅野さんの、朗読に伴奏つけていくと。で前々回のゲストさんとかな、橋本愛さんのバイオリンと、演奏隊3人という感じでやっていって以来ですか。
そうですね、
龍也くんのね、龍也くんでいいかな。龍也さんのまず素晴らしい作曲と素晴らしいピアノに僕は感動して、
嬉しいですね。
もうちょい声張って大丈夫ですか？ささやき声に、はい、はい、そんな森田龍也さんお招きしてね、お話ししたいと思うんですけども、
はい、
ピアニストシンガーソングライター。
そうですね、シンガーソングライターも活動もやっているので、シンガーソングライターの後にでしょうね。
まずそのピアノというのは、
はい、
どういうピアノなんですか、そのジャンルでいうと。
ジャンルは主にジャズの、
ジャズの、
はい、生演奏ですね。
ジャズの名前、セッションプレイヤー。
そうですね、セッション BGM なんですけど、セッションとしてとお届けしているお仕事なんですけど、
いわゆるラウンジとか。
そうですね、
そういうものを軸にしつつ シンガーソングライターとしても活躍していると。
そうですね、あの、まあ、シンガーソングライターはあの個人的にあのサブスクとかでリリースをしたりとか。
いや全然個人的じゃないさ、十分じゃさサブスクで。あそうですか。そのあれなんですかね、そのすごく多岐にわたると思うし、あの一緒にご一緒させていただいて、なんせ作曲センスが素晴らしい。
あ、はい、嬉しいです、
ありがとうございました。あの朗読のほら BGM として、
はい、
あのまあ演奏兼ほら作曲をしていくわけじゃないですか。でも僕も僕であの作曲して、で菅野さんこういう場面どう、あのこういうのはどう、この場面こういうのはどうですかってやってって、うん、まあほぼほぼリハーサルはね、なんかバタバタでやってっていうことで、うん、しかも当日アンコールいきなり増えたしみたいな。その中でやっぱり初めてお会いして、
はい、
で龍也さんのなんかこう BG に対する、あ場面に対するその作曲センス、あの公演のあの曲はもう全部書き下ろしなんですか、ストックじゃなくて。
そうですね、あの一度台本を読ませていただいて、
うんうん、
全部その場面場面に合わせてあのイメージを作って書き下ろし、うん、しました。
本当 ね、はい、ね、ちょっとそのね、あのいつかその模様が YouTube とかに上がったらぜひね、龍也くんの曲を聴いていただきたいと思うんですが、はい、まずプロフィールを拝見させていただいて、
はい、
ピアノを始めたのは5歳。
そうです、5歳から、
うんうん、
はい、
いわゆるピアノ教室に通ってとかなんかきっかけっていうか、
あのそうですね、きっかけがあの自分が5歳の時に引っ越したんですけど、
はいはい、
その引っ越し先の近くの喫茶店でライブをやってる喫茶店があって、あのそのライブに家族で聴きに行って、でそこであの初めて習った先生が声かけてくださって、ピアノやってみないって声かけてくださって、
思ってたより何倍も素敵なエピソードだったの。いわゆるあのピアノ教室にあの、ね、入会しピンポーンってことじゃなくて、
で
ご家族でご引っ越しされた先にライブバーですか。
そうですね、ライブ
バー、ピアノカフェみたいな、
なんかあのなんだろう、なんかちょっと昔のロックみたいなのバンドでやってるようなお店だったんですけど、ピアノも置いてあって、
はいはい、
そこで
そのお師匠さんが弾いてらっしゃった。
あ、その先生はなんかあのもうお客さんとして来て
た。お客さんとして来てて、はい、お客さんとして来ていたのに5歳のその龍也くんを見て習わないかって声かけたんですか。
そうですね、もう何の脈絡もなく声をかけられたというか。
でもそれすごくないですか、それ。
そうですね、今考えたら確かになんで声かけ
だってそれで今があるわけですよね。
そうですね、それがなかったら、はい、
すごいですよ。
本当ですよ ね、
ね、ちょっとなんか例えばそういう、実はうちの息子はピアノを習わせたくて、で今日先生来ると思ってたんでっていう話ならあれですけど、そうじゃないわけですよね。
そうですね、そう、なんか、
なんかエピソードから不思議ですね、うん、
いや確か
に、ね、
そう不思議。
ちょっと先生このラジオ聞いてたら、ね、なんで5歳の龍也くんに声をかけたのか
知りたいですね、確かに。でしょうね、
じゃあ例えばほらピアノ弾いて5歳の子が触ってたとか弾いてたとかっていうね、
うん、
ことであればあれですけど、うん、今でも結構そのなんか印象に残ってるんじゃないですか、その場面は。
なんとなくなんですけど、
うんうん、
もうなんかね5歳なんであれなんですけど、うん、なんとなく残ってますね、
うん
うん、はい、
それからこうひたすらピアノレッスンですか。
そうですね、
ずっと
まあちょっとなんだろう、遊びでやってる一面もあったんですけど、うん
はいはい、バイエルとかそういう感じだったんですか、チェルニーブルグミランみたいな。
なんかもうその先生はあの一応基礎はあの教えてくれたんですけど、教材使って、はい、なんか途中からもう自分の好きな曲選んでいいよっていう先生で、
う
ん
う
ん、
あうちと一緒だ。僕と一緒です。
あそう、なんかジブリとかあの、うんまあ、ジャズの好きだった曲とか、うん、ちっちゃい頃とか、
うん、
小学生ぐらいの時に自分で選んだりして、
うん、
なんかさ映画音楽とか何でも弾いていいよっていう、
うんはい、いい先生ですね、まあ、いい先生ですねってかここ寛容な、なんかこう、
そうですね、なんかその自由さを与えてくれたというか、うん、今の自分にも とてもそれはかなり影響を与えてるなっていう。
男性ですか？
そうです、男性の先生で、はい、
それでほらそれでほらちょっとまあそのクラシックピアノのような、うん、レッスン教室に入られて、今はさっきおっしゃったようにジャズピアニストになられたわけじゃないですか。
はい、そうです、
ね、クラシックからこうジャズで行ったわけですよね。
そうですね、クラシックはまた別の先生に実は中学の時から 3,4 年 4,5 年習ったんですけど、
はいはいはい、
なんか本当にいろいろなジャンルをつまみ食いしながら、
うん、あ僕と一緒ですね、はい、なんかこうジャズに行くきっかけというか、なんかどの何歳ぐらいからジャズにってのあるんですか？
ですね、なんかその種みたいなのは小学生ぐらいの時からあったんですけど、本格的に、そうですね、だいぶ早いですよね。なんか本格的にジャズの方に進みたいなと思ったのは高校大学あたりから、まあ、高校ぐらいからなんですけど、まあ、自分の最初に選んだ高校にジャズ研というかジャズバンド部って部活がある高校があったんですけど、
そこ珍しいですね、高校だとね。
そうですね、結構
高校でジャズ研、
はい、高校でジャズ研ができるっていう、なんかそこでセッションとかも部活のメンバーと一緒にやったりしながらジャズを学んで独学で、
独学で高校生がジャズを学ぶ。
そうですね、
すごいですね。なんかこう例えば、うん、いわゆる流行ってる曲とかに行かなかったさ、ロックポップスの。
あ、なんか個人的には実はそういうのも好きだったんですけど、なんか一番そのピアノで活動を広げられそうだなって思ったのがジャズだったんで。
なるほど、
はい、その時は聞いてはいたんですけど、やってたのはジャズでしたね。
その一重に例えばクラシックピアノからジャズに行きましたっていうほど、多分おそらくギターも一緒で簡単じゃないと思うんですね。それなぜかというと、曲がなんであれ、クラシックピアノって、まあ、楽譜を読んでいく作業ですよ、ね、楽譜を読んで再現していく作業。それに対してジャズっていうのはそのスタンダード版とかのメロとコード譜のみの一枚に対して自由に伴奏して自由にフェイクさせて自由にアドリブしてそのコーラスをぐるぐる回すわけじゃないですか、うん、それってこうどう乗り越えたっていうか、こうピアノの人の方が乗り越えにくいと思うんですけど。
あ、確かになんかおそらく、まあ、今ちょっと思ったのが救いだったって言
ったん
です
けど、
救いだったのがそれまでそのクラシックとかで楽譜を読めたんで、
はいはい、
そのどうやって上手くなろうかっていう時にヒントを得られる道具の材料として楽譜の教材を使ったりとかをしてたんですよ最初。なので楽譜から最初は広げていったというか演奏のヒントを得て、
いわゆるこうサンプルが書いてあるアドリブのサンプルが書いてある楽譜。
そうですね、そういう楽譜。
なるほど、ね、
はい。
なんかそれでも結構乗り越えられないっていうか苦労する人は僕はすごく多いと思っていて、ピアノの方って。ギターってそのなんていうかな、こうやっぱりロックから入る人も多いし、フォーク弾き語りから入る人も多いし、そういう中でやっぱこうなんていうかな、ジャズのアドリブとかそういうものに対してなんか結構アレルギーなくいける人が多いイメージがある中で、ピアノっていうのは結構なんかそのいろんなさまざまな理由があると思うんですけど、うん、例えばジャズセッション現場来ました、渡された楽譜は C だったけど、あごめん今日違うキーだからねとかってそういうのあるじゃないですか。
そうです、ね、
バンバンに、
はい、
そういうのきつくないですかピアノ人って。
そういうのは最初の方無理でしたね
ですよね。ギターあるとなんとなくこうねフレットをずらせばいいからトランスポートしやすいんですけど、
はい、
例えばアドリブとかもね、やっぱでもそういう先生がいたわけですよね、
うん、そうですね、先生は一応行ったんですけど、
ジャズピアノ先生。
そうですね、なんかでもほぼヒントをなんか自分で得ないといけないというか。
すごいと思いますよ、例えばそのこうスケールを学ぶもの時に ちょっとクラシックと違うスケールが出てきますでしょ
う。あ、そうです
ね。初めて直面するというか、うん、でそれをそのコードに対して当てはめていくわけじゃないですか、はい、その感覚って結構なんだろう、すごい未知数だったような気がするんですが、僕もそうだったんですけど、うん、ね、なんかマニアックなんだけど D マイナーの時 D ドリアンってなんだよみたいなどういうことだよとかG7 の時は G のミクソリディアンでもいいしG のオルタードでもいいし、うん、G のディミニッシュでもいいしコンディミでもいいしとかなってくるじゃない気狂いそうになりませんでした。大丈夫ですか、ね、あんまりこう感覚でいけちゃったんです
か。あ、でもやっぱなんかあの
時間何を言うとるんだこいつみたいな。
そうですね、最初わけわかんなかったさ、やっぱりなんかどっからどう吸収していけばいいのかわかんなくなります
でもね、そういう風に、うん、なるほどね、うん、それで、まあ今では完全にジャズ。
あ、そうですね、仕事はほぼジャズオンリーで、うん、そうですね、まあ一応作曲とか歌もやってるんですけど、うん、
その、はい、川森ことはピアニストシンガーソングライター森田龍也さんっておっしゃったんですけど、はい、作曲とはシンガーソングライターの側面っていうのは どういう、いつぐらいからどういうきっかけでっていうのは。
あ、そうですね、それはあのまあ本当最近の方であるんですけど、5年6年前に、
はいはいは
い、あのまあ今までそれちょっと歌詞が書けなかったんですけど、あの
何が何かあったんですか、聞くか、
うん、まあ言ってしまえば失恋みたいな、失恋、うん、なんだろう、うん、そういうのとそれだけがきっかけではないんですけど、なんか大きくまずそれがきっかけで歌詞が書けるようになったっていう。
ちょっと聞いちゃいけなかった
いやもう全然あの感謝してます、歌詞が書けるようにな
った。なんかこう、はい、眠ってた自分が
かもしれないですね。
来たわけですか。
なんか、はあ、知らなかった
自分が、
うん、
なるほどね、そうですか、
うん、
じゃあお相手の方にがいなかったら今のあの配信とかなかったかもしれない。
ですね、そうですね、そう思いますね、はい、
そうですか、
はい、
いやあれですよ、大きくなったはずですよ、人として、はい、
ありがとうございます。
なんか変な空気にしちゃってすいませんね
いやいや
ちょうどちょうどじゃあ今から CM に行くんで、はい、後々また掘り下げて、
はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
失恋されてこう言葉が溢れるように出てきたと、メロディーも出てきたと。
そうですね。
そうですか、うん、辛い経験だったわけですよね。
そう、あ、そうですね、やっぱりそれだけ感情が動いたというか、なんかもう歌にしてなんとか
ジャズだけじゃ伝えきれねえぞと
ですね。あ、でもそう思いました実際、
は
い、
ちょっとこの大きすぎる感情はちょっとこうジャンルの垣根を越えないと伝えきれねえぞと
まさに本当にその通りでございます。
なるほどでございますねあのじゃあ僕はちょっとあのね代弁して本当にあのお相手の方ね、シンガーソングライター龍也を生んでくれて、はい、なんでしょう、ありがとうも変だけどね、はい、ラジオ聞いてたらじゃあのお便りくださいなるほどね、はい、エンディングコテンスもなんですけれども、今あなたのリズムはどんな感じですか。
そうですね、これは一応、うん、どんな感じだろうなってちょっと考えたんですけど、うんうん、ボサノバですね
ボサノバいいね、今ちょうどボサ流れてるドツカとドカツカですか。
そうですね、
どういうこと、どういう感じですか。
なんか聞いてて心地いいというか、ゆったりとして進んでいる。
じゃあその大失恋の荒波から 5年経ち、
はい、
やっとこういう感じに。
そうですね、やっと。
5年前は絶対こうじゃなかったでしょ。
そうですね、5年前はもうなんか干からびてましたね。
5年前はもうねジャンルじゃ言い表すね。なるほどね。でも結構ね、いろんな話、僕職業上というか聞きますよ。やっぱこうそういった経験がきっかけで突然曲を作り始めたんですとか、
うん、
なんかやっぱりね、恋は人を変えるというね、
うん、
そうですか。あ、おさんの方で今なんかこういう今流れてる感じでいい感じなんですよ。そうなんだよ。まあこう、うん、順調な感じ。
なんかまあ特段すごい勢いづいてるとかそういうんではないんですけど、自分の中では心地よく感じれてるので、それがまあ、はい、どうなるかちょっと分からないですけど、今のところは
これは続いてくれるといいですね、はい、じゃあね。
そうですね、
とりあえずね、
はい、それを望んでます。
そうですね、
はい、
突然なんかね、こう8分の何拍子とかこう変わっていかないことを。
そうですね、なんかそれはちょっとできれば
またぜひね、いらしてください。あとね、ライブでもぜひご一緒しましょう。
はい、
本日はピアニスト、シンガーソングライター、森田龍也さんをお招きしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next time. Bye bye.